聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エレミア書31章10節から14節。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした方は彼を集め、羊飼いが群れを守るように彼を守られる。主はヤコブを解き放ち、彼に勝って強い者の手からあがなわれる。彼らは喜び歌いながらシオンの丘に来て、主の恵みに向かって流れをなしてくる。彼らは穀物、酒、オリーブ油、羊、牛を受け、その魂は潤う園のようになり、再び衰えることはない。その時、乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて喜び祝わせる。祭司の命を髄をもって潤し、私の民を良いもので明かせると主は言われる。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、21章、15節から17節。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい、と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。以上です。
ただいまは、新約聖書のヨハネによる福音書、21章の15節以下のところをお読みいただきました。このところを学ぶにあたりまして、簡単に21章の話全体を簡単に振り返ってみたいと思います。この21章の初めからですが、14節にもありますように、ここにあるのは主イエス・キリストが死者の中から復活した後、弟子たちに3度目に現れた時のことであります。3度目ということですね。主イエスが復活されたという出来事は、弟子たちにとっても初めから決して分かりきったことではありませんでした。むしろイエス様の復活などと聞いても、初めはそれが何のことなのか全く理解できませんでした。しかもそれは初めだけではありません。一度二度イエス様が弟子たちに現れて、ご自分が生きておられること、一緒にいてくださることを示された。その後も、時が経てばまた彼らは、わからなくなってしまう。そしてまた元の自分に戻ってしまう。 まあ、そういう繰り返しがありました。まあ、この21章でも、初めの一節を見ますと、まあ、前回も学んだことですが、弟子たちはまた故郷のガリラヤ地方に戻ってしまいました。そしてイエス様を知る前にしていたように、この湖で魚を取る漁をしたのです。まあ、そんな状態の弟子たちのところに、復活されたイエス様が三度目にご自分を表してくださった。まあ、それが、まあ、このところの話なんですね。まあ、その時にイエス様はまず一つの奇跡と言えるような出来事、技を弟子たちに示されました。まあ、詳しくは申せませんが、弟子たちは、まあ、一晩かけて漁をしたけれども、まあ、その晩は不思議なことに一匹も取れなかった。まあ、しかしその後で、イエス様がマカリナに出会って、もう一度網を下ろしてごらん。船の右側に網を下ろしてごらんなさい。まあ、そう言われるのに従って網を下ろしてみると、まあ、おびただしいたくさんの魚が取れた。まあ、そういう奇跡を通して、まあ、ご自分を表されました。しかしそれだけではないんですね。なんかそういうあっと驚くような、またはこう得をするような話でイエス様は弟子たちを釣るわけではない。同時にイエス様は自ら朝食を用意されて、弟子たちをその食事の席に招いてくださいました。イエス様を囲んで食事をするということは、弟子たちも今までもよく経験していたことだったはずです。今また弟子たちは復活されたイエス様と親しく食事をする。まさにそれは喜ばしい経験だったと思いますが、その親しい食事を通して、交わりを通して、彼らは改めてこの方がイエス様であること、そしてそのイエス様が変わることなく私たち、自分たちと一緒にいてくださることを確信できたのです。まあ、それがこの21章の14節までの話でありました。そして今日の箇所、まあ、15節に入ることになります。まあ、このような食事が終わったときに、イエス様はペテロに向かってこう語りかけるのです。まあ、その内容は単純なものでした。イエス様はペテロに、あなたは私を愛しているか、そう問われます。そして、ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そう答えた後、まあ、イエス様は私の羊を飼いなさい。まあ、そう、ペテロに命じる。まあ、そのやりとりが全く同じように、まあ、3回、3度にわたってなされました。まあ、もちろん私の羊を飼いなさいというのは、文字通り動物の話をしているわけではなくて、教会に集められる、イエス様を信じて教会に集められる仲間のことを指しています。まあ、つまり、これからはイエス様に代わって、ペテロ、また弟子たちが教会の人々の世話をする、教会の人々のことを考えてそのケアをする、そういう働きや責任をイエス様はペテロに任されたんですね。まあ、そういう意味で言うと、わかりやすいといえば、こうわかりやすい話です。でも今日私たちは、 ここでイエス様が、どうしてペテロにあなたは私を愛しているかと三度問われたのか、まあ、その意味を考えてみたいと思っています。教会に仕える働きを任せるのに、あなたは私を愛しているか、そう問うんですね。まあ、私たちは、まあ、聖書を知っておりますから、当たり前かと思うかもしれませんが、あなたは、今度はちゃんと教会を治めるだけの力や責任感があるか、それだけの働きを成し遂げることができる能力や、そういう実績、業績があなたにあるか、そう聞いたのではないんですね。私を愛しているか、愛を問うておられる。で、よく考えてみれば、それは決して当たり前のことではないのです。そこにイエスはどんな、イエス様はどんな思いを込めてらっしゃるのか、そのことを私たちはやはり思い巡らすことがこう大事だろうと思います。でちなみに、まあ、少し外れるかもしれませんが、聖書に詳しい方、わかると思います。このように3回にわたってイエス様がペテロに語りかけた、まあ、その背景には、イエス様が十字架につけられる前に、ペテロがイエス様を3度にわたって裏切ってしまった出来事があるのです。まあ、その時、イエス様の十字架がもう間近に迫ってきた時でありました。まあ、緊迫感というか、危機感が迫ってくる。そういう中でイエス様は弟子たちに、あなた方も私を捨てて逃げてしまう時が来るだろう。そういう予告をされたんですね。まあ、不吉な予告といえば不吉な予告です。でも弟子たちは皆、それを否定します。特にペテロは怒ったように、絶対そんなことはありません。たとえ牢に入れられても、死ぬことになっても、私はイエス様に従いますと、きっぱり言い張ったのです。まあ、ところが、多くの方ご存知のように、結局、いざイエス様がユダヤ人たちに囚われてしまったとき、ペテロは、崩れていくのです。あなたもあの人の仲間だっただろう。一緒にいたろう。そう言われると、いや、そんな人は自分は知らない。三回にわたってイエス様を否定し、裏切ってしまった。そういう出来事があったんですね。それで話を今日の21章に戻します。ペテロがこのようにかつて犯した自分の中にある過ち、自分の中にある弱さ、挫折、そして罪というもの、それを知らされた出来事、その現実をイエス様は、ある意味改めてペテロに思い起こさせるように、三度にわたってペテロに問われたんですね。あなたは私を愛しているか。もちろんここでイエス様はペテロの過ちを責めているのではありません。あの時お前は死んでも従うと言っていながら、結局私を三回も否定しただろうと。今度は大丈夫か？ちゃんとできるのか？そのようにペテロを責めている。そうやってここペテロの覚悟を問いただしているのではないのです。で、このところは私たちも案外、誤って理解しがちなところだろうと思います。私たちでもやはりこういう場合だったとしたら、やっぱり今度はちゃんとできるだろうか、今度は失敗しないで立派に 託されたことを成し遂げる能力があるだろうか、心構えがあるだろうか、そういうことを、そういう自分のことをやはり気にすると思うんですね。で、イエス様はそうやって、まあ悪く言えば、私たちに気概を入れ直している。そういう思いで受け止めてしまいがちだと思うのです。でもイエス様が問うたのはそうではない。あなたは私を愛しているか、ちゃんとできるかではなくて、愛しているか、愛ということを問題にされたの。私たちの中に愛があるのかどうか、そこに私たちはやはり注目しなければなりません。そして、この愛ということを改めて問われるときに私たちは改めて自分の貧しさ、愛というものがない自分の貧しさをやはり思わずに折れないのではないでしょうか。気合を入れ直して、今度こそはちゃんとやってやるんだと、力むことはできるでしょう。でも、愛を自分で作り出すことはできない。イエス様や教会に関わるいろんな仕事、いろんな務めを、もう一度、心を入れ替えて、自分の力でしっかりやるということができるかもしれない。むしろそういうことを立派にやってみせることができるかもしれない。でも、イエス様を愛すること。本当の意味で神様を愛し、人を愛するということ。それは、私たちには根本的にできないこと、欠けていることではないのでしょうか。何よりもペテロは、そのことを根本的に身に染みて知らされたのです。自分には愛がないということを。ではどういうことなんでしょうか。私たち自身、愛がないんだからもうしょうがない、そういう話ではないんです。そうであるからこそ私たちはここで本当に自分が神様の愛によって愛されていること、許されていること、そしてその許しの中で新しく立ち上がってイエス様と一緒に歩み始めることを求めているということを知っていくのです。そのように神様の愛に、イエス様の愛に信頼していくことを、学んでいくことを私たちは求められているのです。まあ、今も申しましたけれども、ペテロ自身、弱い自分というものを知らされました。いつも自分の力、自分の能力に頼るがゆえに誤ってしまう、つまずいてしまう、そういう自分を知らされました。でもそこでイエス様がそういうペテロに求めておられること、それはペテロのことを裁くことではありません。今度はしっかりしなさいよと叱りつけることでもありません。むしろイエス様は、神の愛を通して、無条件の神の愛を通して、十字架においてペテロのすべてを許してくださった。彼の過ちも罪も何のかもイエス様は許し、今改めてそのペテロをご自分の弟子として、ご自分の友として、かけがえのない自分の兄弟姉妹として探し求めてくださっている、ご自分のもとに招いてくださっている、ご自分と一緒に働くように、ご自分の務めを担うように招いておられる、 そのイエス様の愛の中に、ペテロが自分を、捨てるというのか、自分のすべてを捧げて、入ってくるように、イエス様はペテロに求めているのです。それが三度にわたって、改めて愛しているか、そう問われた問いの中に、込められていたのでありましょう。くどいようですが、自力で教会を立て上げていく、人々をキリスト教に導いてやる、そういう力を求められたのではありません。ペテロ自身が自分の弱さ、自分の罪さえもイエス様に許されている、そのまま受け入れられている、そのイエス様の愛の中に生きるように招かれている。それを全く自分の新しい人生の土台に置くように求められているのです。最後にしますが、そうであるからこそ、このイエス様の問いに対するペテロの答えも印象的なものとなっています。彼は繰り返し答えてますね。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。一見したところ、何かはっきりしない態度のように見えるかもしれません。でもそこには、自分はできる。自分は大丈夫。自分にはそれだけの力がある。いや、必ずそれだけのことをやり遂げてみせるんだ。そういう心意気を示しているのではないのです。すべては、自分を愛してくださり、自分を許してくださっているイエス様の愛の中にある。イエス様ご自身が、ご存知だ。この自分のすべても、イエス様ご自身がご存知で、私はそのすべてをイエス様の愛の中に、愛の御手に、委ねることを、ここで語っているのです。いや、そのことをペテロは、ここで改めて学んだのです。そしてそうであるからこそ、そういうペテロにこそ、イエス様は、教会を、に仕える、働きと務めを彼に委ねているのです。そういう教会を、イエス様の愛の中に生きる教会を立てていく、その務めを彼に委ねたのです。神様を信じて生きる信仰生活、また主にある者同士が立てていく教会での生活、その土台に必要なのは、ひたすらこのイエス様の愛を信頼して、その愛の中に生かされていく、そういう信仰です。ただもちろんそれは簡単なことではありません。私たちも繰り返しつまずいてしまいます。ペトロもまた、はっきりとは書いてありませんが、この後もやはり失敗を犯していく、そういう歴史があるように聖書も示唆しています。やはり自分の力にこだわる。自分にこだわる。自分ができたかできないか。そのようにして、イエス様の愛を見失ってしまう。そうであるからこそ私たちは、その都度、イエス様によって問われていることを思い起こしたいのです。あなたは私を愛しているか。そこには、やはり、 痛みを伴うような私たちへの問いかけがあるでしょう。でも同時に愛のない私たちが根本的にイエス様の愛のもとに招かれている許しを覚えることができます。私たちは自分自身に打ち砕かれながらこのイエス様の愛に立ち返っていくこと、そして全てをイエス様の愛に委ねて従っていく道を学んで参りたいと思います。あなたが全てをご存知です。そういう信頼と信仰を持ってこの新しい週も歩み出して参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、復活された主イエスがペテロに問いかけ語りかけ、その大切な宝を託していく、そのやり取りを通してあなたの御心を改めて知ることができ、感謝をいたします。私たち自身愛のないものであること改めて思います。またこの人間の世界、社会もまた愛を見失っており、憎しみと争い、差別と暴力の中に痛みを覚え、闇を覚えています。どうか私たちにあなたの愛を示してください。私たちがまたあなたの愛にこそ立ち返り、あなたの許しの中で、あなたへの信頼の中で生きることを学んでいくことができるように導いてください。そしてあなたの愛の中で共に生きることを私たちが証ししていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。